さっきおっしゃった三島社っていうのは、
はい、
どんな出版社なんですか。
まあ、あの三島社についてはですね、あの計画と無計画の間っていう本が出てるらしくてですね、で実は私まだ読んでないんですけども、うん、まあ、とにかくですね、今日もですね、仕事場でですね、先生たちと三島社の話になるぐらい、今京都府では、京都府というか、まあ、話題の本屋さんなんですね。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、
でまあ、僕も最近2回ほどお尋ね、あの行ったんですけども、まあ、だから行った印象でしかないんですけど、まあ、まず概要を言うとですね、まあ、昔からその編集者をやっていた三島さんという方がですね、まあ、個人で立ち上げた出版社であると、
うん、
で東京の自由が丘にオフィスがあったんですけど、うん、最近になってですね、京都府南部のですね、城陽市っていう町があるんですけど、そこにですね、2つ目のオフィスを構えてですね、まあ、もちろんそっちが本社っていうか、
は
い、でそれがですね、まあ、城陽って言っててもですね、あまり皆さんピンとこないと思うんですけども、まあ、とにかくですね、宇治の南なんですけども、だから京都市の南に宇治で、さらにその南だから本当にあの近鉄線のですね、くつかわっていう駅で普通電車しか止まらないんですけどですね、まあ、端的に言うとですね、そのまあ、本人も言ってたんですけど、出版っていう香りが全くしない土地なんですね。もう本当にもうベッドタウンというか住宅地っていうかですね、もう本当にあの田んぼの多いところみたいなイメージでいいと思うんですよ、うん、まあ、要は本当に離れも離れた京都の街中でもない、本当に常用の普通電車しか止まらないちっちゃい駅で歩いて 5,6 分のところの古い街道があるんですけどね、古い街道沿いに、まあ、一軒家のお家があるんですよ。普通の一軒家です、
うん、
もう日本のスタンダードな一軒家の お家があって、ドアが開きっぱなしなんですね。
へ
ー。で表に看板で三島社という看板があってですね、うん、で普通の家なんですよ、
うん、
で靴脱いで上がるんですよ、
うんうん、
で大体あの日本の家ってですね、あの玄関のすぐ近いところにお客さんを迎え入れるための和室があるじゃないですか。で右手にその和室があってですね、で低いちゃぶ台というか、あのテーブルがいくつか置いてあって、そこに本が並べられてて本が買えると、なんか元旅館のあの畳敷きのあの部屋も思い浮かべたらいいと思うんですけど、そこにこういろいろ棚とか机とかに本が並べられてて、床の間とかにもなんか飾りもつけとかあって、でその隣の襖を隔てた隣に、そうですね、家なんで、本当家なんですよ、何も手を加えてない。でその襖の向こうに、まあ、事務所的な編集、あ、まあ、営業さんの机とかがあって、まあそこがあの事務所というか出版編集オフィスですよね、編集者のいるオフィスがあって、でたまにそこを取っ払ってイベントスペースにもなると、ちょっとイベント話はまた後にすると思うんですけど、まあ、とにかくですね、変なとこです。変な本屋さん、本屋さんというかもう何とも言えないですよね。さっきの話ですね、パブリック空間になっちゃってる一軒家の中に本が置いてある畳の部屋が本屋さんで、隣の和室というか洋室かなに机がいっぱいあって、そこにスタッフがいる。
そのみんなが話題にするのは何でなんですか。家がそうだから、そこで出版の内容が
なんか今までとは違う、作ってる本も面白いのもあると思いますし、やっぱりそういうなんか不思議な空間をクリエイトしていったりと か、 なんか従来の出版社ではあんまりやらなさそうなことをこれからもやっていこうっていう意欲にあふれてるんでしょうね。あとね、ここはもう取り次ぎを通さなくって、もう自分たちで足で稼いで本屋さんに一軒一軒回ってお願いして本を置いてもらってるっていう、これは非常にすごいことですね。今のやっぱり出版界、やっぱその取り次ぎっていう、まあ既得権益だと思うんですけど、やっぱそれに守られてやってきてるから、あえてそういう出版社がですね、自分からその取り次ぎを通さないでやるっていうのはかなり厳しい茨の道を歩んでると思うんですよね。だからその証拠にですね、その靴川の最寄りの駅のすぐ近くに本屋さんあるんですけど、やっぱり三島社の本なんて置いてないんですよね、やっぱり、ね、やっぱ置けないんですよね、多分ね。だから本当に一軒一軒回っていい本作ってるっていう自信だけでやってる、もう置いてもくださいということをもうやっぱりお願いして回らないと本が流通していかない日本だから、多分それに対する問題提起にもなってるから、やっぱり応援したい人は応援してしたいと思うんですよ。でまあ、実際内田達さんとかね、やっぱすごいいい作家さんとかたちがやっぱ応援してて、それで出てる本もあって、で例えば今こう今日僕手元に持ってきたのはこのザ・ブックスっていう、このね365人の本屋さんがどうしても届けたいこの一冊っていう本があって、これいいなと思ったのは、例えばこれ持ってみてもらったら分かるんですけど、なんか意外に軽い本なんですよ。でページ数むちゃくちゃあるんですね。でそのことを言ったらね、確かに紙にすごいこだわったと。
400
すごいページ数なんで普通分厚くなる、うん、重くなるんだけども、あえてそれをですね軽い紙でやってみましたみたいな。だから本当手に取りやすいっていうかね、こう
なるほど、
本としての形もすごいこだわってて、
うん、
ちっちゃい出版社なんだけどやっぱり妥協しない、でもいい本作りたいっていう、なんかそういう思いでですね、なんかやっててすごい好感が持てる出版社やなっていうのがあります
ね。本当だ、軽いというか、うん、でも質感はあって、だけど1ページが、ページ各ページが、
そうなんですよ。このページ数普通でやったらもっと分厚くなるらしいんですよ。
でこれぐらい厚くなるとなんかでこういう本だと辞書的になるんだけど、
うん、
結構間空いてて手書きの部分も入ってたりするから、うん、ね、
なんか視覚的にもいいなと思ったのは、あと読者カードって大体あのハガキついてるじゃないですか、
はい、
そのハガキがこの手書きで印刷されてるっていうか、いいですよね、この
あこんなんあるんだ、
ワープロみたいなね、書体にこう出版社宛てにこうね、うん、読書
なんかライブの
そうフライヤーみたいなノリでね、うん、だこういうのを面白がれる感性っていうか、やっぱそこで成り立ってる本屋さんっていうのは今注目すべきかなっていう。
でも一方でそういう書店で気に入ってもらえる書店と直接つながってそこの本棚に置かせてもらうっていう方法と、もう一方はやっぱりオンラインで注文できるようになった世の中だからっていう、
それでもういけたんだと思いますね、はい、やっぱり時代のね、やっぱあれに応じてそれはあると思いますね。であと面白いなと思ったのはそのイベントを結構まめにやってて、でこの間行ってきたのはその著者と編集者、まあ、それは三島さん自身なんですけどの編集会議をオープンにする、公開にする、それをイベントにしてしまおうっていう、
うん、
本ってやっぱりできるまでが面白いんです、
うん、
で今まさにその出来上がる直前の本についての著者との打ち合わせを一般の人に来てもらってみんなでディスカッションしながら、
うん、
参加型編集会議みたいな、
うん、
なかなかこれは勇気のあることでもあるし、でも実際面白かったですね。なんか本当に構成のゲラをみんなに配って込み出しをどこに入れるかっていうのをみんなに聞くんですよお客さんに、 あんたならどこに入れるとか、うん、あとタイトルを決めましょうみたいな、でそれをみんなでこう考えさせて、で著者の人のコメントもらいながらこれがいいんじゃないかあれがいいんじゃないか、うん、本の題名までみんなでその場で考えましょうみたいな。だやっぱり三島さんでやりたいことっていうのはなんとなく僕もすごい共感が分かるっていうか、やっぱ従来のやっぱり出版のあり方、だから東京に出版社がないとダメみたいな、そういうのに対して全部もう疑ってかかっていくみたいな、地方でいかに全国的に売れるいい本をいかに作って読んでもらって楽しめるか、さらにその本をめぐるやり取り、本作りそのものをいかにこう楽しくっていうかこうユニークにその舞台裏を見せながらね、で実際なんか社員さんもいるんだけども、なんかよく大学生の人たちをこうなんていうかな、まあボランティアみたいにいっぱい来てもらって成り立ってるっていうのも面白いなと思いますね。やっぱりそういうの興味ある子はいっぱいいると思いますし、ね、出版社でいきなりバイトって入るの難しいけども、でもね京都ってやっぱり大学も多いし、いろんな大学の学生さんが多分手伝ってると思うんですけど、なんかそういう 本屋さんプラス編集作業場所のあの家を中心にみんなでそれを和気あいあいとサークルのように支えながら本を作っていくっていう、でちゃんと収益を出していくっていう、
それはすごいです、ね、収益を出すっていう、うん、
それがすごいと思います。
でも
あと多分その出版社自体のファンを作るっていう戦略ってすごく大事かなと思いますよね、うん、これからは本と著者も大事、内容も大事なんだけども、この編集者がいるから買うみたいな人は絶対いると思うんですよね。ちょっとマニアックかもしれないんだけど、でもそれをマニアックに思わせないような仕組みっていうか、三島社の本は多分作ってる人たちの顔が思い浮かべるようなことをしてる。だから割とまめにフリーペーパーみたいなのも作ってて、手書きで三島社のなんか通信みたいなのが、だからそのお店に行くと、その家に行くといっぱいバックナンバーが置いてあるんですけど、すごいまめにやっぱいろんな、まあ、本屋さん向けに出してるのかもしれないし、でもそれ一般読者向けにも出してるかもしれないけども、とにかく発信力ですよね、スタッフ一人一人の、そういう顔の見える出版社っていうのはすごくこれからいいんじゃないかなって思いますもんね、やっぱり。
で、立石さんは今、そういった人作りを中心にイベントにも時々いらっしゃって、
はい
は
い、
今何をされているんですか。
今は新しいジンを作ってる最中で、
うん、
まあ、そのジンは僕が普段やっているサッカーのブログをそのままもうジンにしたような内容にしようと思っていて、まあ、ようやくですね 昔からずっと作りたかったんですけど、まあ、ようやくですね、ほんとちょっとした冊子をなんかこまめに作りたいなと思っていて、まあそのなんかサッカーはまあいつもこのラジオでも喋らせてもらってるんですけども、別になんかやった試合のことをだらだら書くのはもうブログで十分なんですけど、そうじゃなくって、なんかこれからサッカーを見るのが楽しくなるような内容の話というか、まあ、やっぱそれは文化の話だったりとか、うん、もっとちょっと一歩引いた視点だったり、あとちょっとなんか外れた視点というか、なんか皆さんが思い浮かべるような、なんかいわゆるスポーツとしてのサッカーだけじゃない部分のことをちょっとじっくり書いて、じっくり読んでもらえるようなものを作りたいな。というのもなんか人の世界って言うとおかしいかもしれないですけども、あんまりスポーツのなんか人ってあんまりないんですよね。まあそれはもともと人が好きな人っていうのは、そういうアートとか文学とかが好きな人が多いから、あんまりスポーツっていうものはあんまりそぐわないのかもしれないんだけども、本当に数えることしかなくって、だから逆になんか自分はそれに対してやっぱりなんかできたらいいなっていうのはずっと昔から思ってたんで、ああじゃあもう次やるとしたらサッカーをテーマにしたジンを割と継続的に発行していけたらいいなっていうのがあって、うん、本当にちっちゃいジンを今作ってて、でもなんか今表紙をどうしようかってなってた時に、先週すごくいいのを見つけたっていうか、うん、まあなんていうかな、特にイギリスのサッカーの試合に行くとですね、だいたいスタジアムの近くにあの屋台があって、あの何の屋台かっていうと、マッチデイプログラムを売るんですね。その試合ごとに、いわゆるやっぱりジンですよね、ちっちゃい小冊子ですよ、その試合ごとに結構ね内容の厚い本をねやっぱり作って売ってるんですよね。
そのチームのメンバーとかについて、
チームのメンバーとか対戦相手とか、うん、最近の状況とか前の試合とか、いろんななんか情報が入ったやつが3ポンドぐらいで大体売られてるんですよ。大体どこのちっちゃいチームでも絶対売ってるんですよね、
うん、
日本だと割とそれがタダで配られてる場合もあるんですけど、大体内容は薄いんですよ。本当パンフレットみたいな感じで、
うん、
今日の対戦相手が載ってる程度の。でも向こうは割とそういうのちゃんと冊子として毎試合作ってて、
毎試合
あれすごいなと思うんですよ。
すごいですね、
でそれが100年続いてるわけなんで、うん、結構歴史的にね、
そんなに
だコレクターとか多分いっぱいいると思うんですけど、うん、昔のねマッチデープログラムの表紙がすごいおしゃれなんですよ。で最近僕が注目してるのはそこなんですよね。そのアートとフットボールとのなんか接点は実はマッチデープログラムにすごい集約されてて、まあ、他の国でもあるんだろうけども、とりあえず僕は知り得る限りでは今イングランド、イギリスは特にやっぱそれをしっかり作り続けてきてて、でその表紙がすごく素敵なんで、ちょっとその表紙をパクるっていうか、ちょっと援用して自分の陣に取り入れたらいいじゃないかっていうのに先週ぐらいに気づいて、今それでちょっとテンション上がってきて、なんか自分でその一からデザインするのも好きなんですけど、やっぱりデザインってやっぱりね、すでにあるものを盗作はいけないんだけども、
うん、
まあ、参考にして自分のテイストに仕上げていくっていうのがあると思うんですけど、そういうのが全然思いつかなかった時に、パッと古いチームの本当にマイナーなチームのマッチデプログラムをたまたまネットで見た時にすごいおしゃれで、
うん、
あ、このデザインむちゃくちゃいいと思って、あ、これで作りたいと思って、今すごいこう
手書き
っていうよりかはなんか昔のいわゆる本当デザイナーが作ったデザインですね。ですごいやっぱ味があるんですよね。ではそれを今の現代にどこまでできるかなと思って、
うん、
でこれもまた昨日の話なんですけど、やっぱ勘が働いてですね、多分イギリス人だったら、イギリス人って記録好きだしコレクター好きな人、コレクターな収集癖ある人いるじゃないですか、
うん、
絶対マッチデープログラムの表紙を集めた写真集あるんじゃないかと思って調べたら本当にあるんですね、イギリスで、
うん、
早速注文しましたね。
うん、
あ、やっぱりイギリス人素晴らしい。
本になってる。
はい、多分写真集、多分ですよ。多分ネットで見た感じ、やっぱそういう本が2006年ぐらいに出てて、あ、これは自分のためにある本だと思って、絶対それやっぱりコレクターしたくなるぐらい、やっぱりデザイン的にはやっぱりすごい貴重。特に戦後からその何年かの分って、やっぱり、まあ、日本でもね、映画のポスター展とかもうすぐ京都でもありますけど、やっぱそういうちょっとね、戦争終わった後ぐらいからそのグラフィックデザインっていう分野がすごい発達していくじゃないですか、うん、だから映画にしろ何にしろレコードジャケットでもいろいろいいの出てきてますよね。だからそれと同じことがあのサッカー あのマッチデープログラムにもある、で実際それで本作っちゃってるイギリス人ってもう狙い通りもう機能すごい一人でガッツポーズあるかなと思って検索したらもう一気にトップに出ちゃうんですね、その、
うん、
やったみたいな、やっぱ思った通りだと、そういうのあって、またちょっとサッカーの話しないつもりでついつい喋ってしまいましたけど、
私すごく楽しみで、 あのスポーツ話す人ってスポーツの話が分かる人に対してにしか話さなかったり、あのついていけないと思ったりすることが多い。でも本当はスポーツの中にあるものってスポーツを超えたなんかエキスみたいなのがあって、だから共有できる。なんか京都マラソンの話とかの以前1年ぐらい前していただいたサッカーの話とかも他の人が聞いて面白いっていうか、なんかそういう多分今度作られるジンもそういうものが入ってるんじゃないかなと思って、
ね、結局僕のものづくりのスタンスはそこですね、うん、知らない人に受けてもらうにはどうしたらいいかって、
うん、
それができればすでに知ってる人はもっと面白がってくれるから、僕はなんかそこはすぐこだわりますね、
うん、
フリーペーパーを作るにしても全くこれについて興味のない人をいかに笑わせるか、これができれば一番僕はもう勝ちやなと思ってるので、
うん、
それ目指してるところはありますね。確かにな
んかそれをまた次あの遥かなショーでもスポーツの話もちょっと、
ね、
あのどんどんしていただいて、はい、あの
サッカーしかできないんですけど
行けたらいいかな、はい、でもマラソンもまたおの応援も応援、
はい、そうですね、うん、サッカーユニフォームのマラソンランナーの応援をしたいと思いながら、うん、まだ誰も人が集まってなくて、
まだ集まってない
神戸マラソンどうしようかな、一人でやるべきかこれはどうしようっていうところです。
じゃあなんか、うん、次々話題がありそうなので、
はい、
またよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、立石さんとのトーク、今週の木曜日に京都で行いました。立石さん、最初はいつもこうなるべく自分を抑えて話されるんですが、最後になるともうあのいろんな活動されてるんで、だんだん話が盛り上がっていくっていう感じですが、最後にされていたあのマラソンの応援っていうのは、今年の冬京都マラソンの話をしていただいた時に、立石さんが鴨川に立って、京都マラソン何万人かの人が参加されますが、そこで J リーグ、日本のサッカーの J リーグのユニフォームを着ている、マラソン市民ランナーたちを応援するという、そういうイベントというか試みをされました。それがすごく盛り上がって楽しかったので、今度は神戸マラソンに挑戦する、自分が走るんじゃなくて応援する方ですね、という話も始まりかけています。そろそろ時間ですね。昨日だったかな、玉木さんからメールをいただいて、急に冷えてきましたっていうことと、それから銀杏が落ちているのを拾っている人を見かけますって書いてあってびっくりしました。ハバナシャンペーンでも銀杏、一応あれば銀杏の実が落ちてますよね。拾っている人がいるんですね。京都もあの銀杏、今年はちょっと大きいのかな、よく落ちています。で、御所とかで朝拾っている、方をよく見かけたりします、ハロウィンなのかな、考えたら来週は、今週末いろんなイベントがあるかと思いますが、風邪をひかないようにパンプキンのランタンでほんわり暖かくお過ごしください。また来週も同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。WRFU is an open forum for the Abundant Fan Community. Views expressed as those of the speakers and do not represent WRFU Abundant Independent Media Center or the Abundant Socialist Forum. Thank you very much for listening. 遥かなショー from WRFU Abundant. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.